14コラム三角と共同の目三角共同化電話 740-1600 緑台陽明コミュニティ協議会荒木香織さん地域づくり一括交付金を活用し多目的広場スマイルを開設緑台 6-1-79平日午前10時から午後6時半。一日仕事を終えてから子供たちを見守る。子供たちが安心して放課後に遊べる場所が必要だと感じていたんです。緑台陽明コミュニティ協議会が6月にスタートした多目的広場スマイル。スタッフとして協力したいと手を挙げた荒木香織さんは、仕事をしながら3人の子供を育てる母親です。夫婦ともに仕事があるので、小学生の子供たちだけで留守番させるのが心配で、学童もおやつ代などがかかるし、定員で入れないこともあると聞きます。放課後の過ごさせ方に不自由を感じていたんです。用事で少し出かけるときにも、意外と遊び場所には困るんですよね。スマイルは地域の誰もが自由に過ごせる場所、デイサービスセンターだった場所を利用し、畳のスペースや机、椅子、おもちゃが備えられています。夕方以降は子ども優先、宿題や読書、ボードゲームなど、子どもたちは思い思いの時間を過ごします。放課後に子どもたちを行かせると、友達と一緒に宿題をして、終わったら遊んでいるようです。初めて来た子が翌日も続けて来てくれると気に入ってくれたんだと嬉しくなりますね。子供たちが安全に過ごすためには見守りが必要です。交代制でコミュニティやボランティアのスタッフが常駐しています。荒木さんも夕方の時間帯に駆けつけます。仕事を終えてからスマイルに来るのはしんどい時もあります。帰ったら食事の準備もありますし、でもボランティアの方も協力してくれていますし、お互い様ですね。お母さんも一緒に気分転換できる場所へ。夏休みが終わり、学校が始まると、夕方までの利用者が落ち着くため、その時間の活用を検討しています。自身の経験から、今後は未就学の子供と親も利用できるようにしたいと荒木さん。地域の中には小さな子供を連れてゆっくりできる場所がありません。お母さん同士でゆっくりお茶しながら話せる場所も少ないんです。周りの目を気にせずに母親が気分転換できて子供と一緒に過ごせる場所として利用してほしいです。食と育つ保健センター電話 758-4721 里芋とイカの煮物ひと手間かけて素材本来の味を楽しむレシピ川西消費者の会材料4人分里芋中7個 500g スルメイカ1杯 300g水 400g、酒、醤油、各大さじ3、砂糖、大さじ2、大葉、2、3枚、熱量大人1人分、142キロカロリー、塩分 2.1g。作り方、地、里芋は土を洗い落とし、よく乾かしてから皮を剥く。塩、分量外を揉み込んで、ぬめりを洗い流す。水気を拭き取ったら一口大に切る。2. スルメイカは内臓を取り出し、胴と足を1センチ幅に切る。3. 鍋に水、酒、砂糖を入れて沸かし、里芋を入れる。落とし蓋と鍋蓋をして中火で10分煮る。4. 竹串が通るぐらい柔らかくなったら落とし蓋を取る。スルメイカと醤油を加え、汁気が少なくなるまで中火で煮る。5. 器に盛り、 大葉を千切りにして飾る。消費生活センターだより。消費生活センター、電話 740-1167。 偽の警告画面に騙されないで。セキュリティソフト購入への誘導。慌てて電話をしないで。事例、インターネットを使用中、パソコン画面にウイルスに感染していますという表示が突然出た。以前から利用しているセキュリティソフトの事業者からの警告だと思い、連絡先と書いてある番号に電話したら、ウイルス駆除のため、新しいセキュリティソフト有料をインストールしてくださいと言われた。指示された通り、画面にクレジットカード番号などを入力して、6000円を払った後で、英語のメールが届いた。画面を見て連絡したのは、海外の事業者だったようだ。騙されたのかもしれない。75歳男性。事例のように警告画面が出る場合や、大きな警告音が鳴り止まない、カウントダウン表示が消えないというケースもあります。このような警告は本当の危険やエラーを知らせるものではなく、消費者の不安を煽り、セキュリティソフトを購入させるための手口の可能性があります。契約先は海外の事業者であることが多く、英語での解約申し出が必要になることもあり、手続きが難しいなどのトラブルにつながります。一回限りの購入だと思っていたのに、翌年自動更新されてしまったなどの相談もあります。突然警告画面が表示されても、慌てて表示された電話番号に連絡したり、セキュリティソフトを購入したりしないようにしましょう。契約しているプロバイダや通信会社、パソコンメーカーのサポートを利用して、警告画面を消す方法を聞くこともできます。また、クレジットカードの不正使用を防ぐため、カード会社に連絡してカード番号を変更しましょう。困ったことがあれば、消費生活センターに相談してください。
生きる人権推進課、電話 740-1150。 実際に見聞きして変わる意識。童話対策先進地のまちづくりから学ぶ市職員の意識に変化。約30年前、川西市の童話対策事業は他の市と比較しても決して進んでいるとは言えない状況でした。それは市職員の意識の違いでもあったと思います。そこで各部署にいる童話担当者は年に数回現地学習を実施。大阪や京都、奈良などの童話対策が進んでいる町に赴き、実際に現地を見ながら、どのように課題を解決し、町づくりを進めているか学びました。総合センターの職員であった私は、何度も引率の一員として同行していたため、先進市の取り組みを目の当たりにしてきたのです。中でも町づくりを通して、童話対策を行ったという事例が記憶に残っています。その市では川の流域に童話地区があり、大水が出ると水浸しになってしまう状況だったそうです。対岸は整備されていたのに、童話地区は放置されたままになっていたんです。そこで市では高台に改良住宅を建て、住民の引っ越しを促したそうです。私は実際に現場を目にして、地域の問題を見事解決した手本ともいえる町づくりがされていると感じました。視察に参加した職員は、童話問題についてだけでなく、町づくりについても学ぶことができたのです。現地学習を繰り返し行うことで、現地の教育長や童話対策担当職員、教員など、童話問題の理解が深い人とのつながりができました。そのおかげで、市職員の童話研修の講師に招くこともできました。童話対策が進んでいる町では、職員の意識も高いため、 こういった人の声を聞くことで、職員の意識も変わっていったのではないかと思います。緑台小学校区人権啓発推進委員会委員長、矢野忠。コラム終わり。